ました。
はい、始まりました。
すげえ無駄ってますけどね。
はいはいはいはい
はいはい、毎週月曜日朝アップロード、おしゃべり坊主、今週でエピソード52かな。
すごい ね、 ですね。
はい、始まりました。
もうね、こっからの戦いはね、シャゴにしたら100期やね。いいよね。
でたらめだけど、まあいいでしょ。
いいですね。
はい、じゃあいつものお願いします。
はい、アメリカの星小西です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
お願いします。
はい、
日本のお星チャラメです。どうぞよろしくお願いします。
はいはいはい、
お願いします。
はいはいはい、お願いします、お願いします、
うん、
どうですか、そちらは寒さはどうですか。
あんね、バカ寒いね。マジでバカ寒い。
マジで東京が。
もうね、寒いよ。どうしよう、うん、
マジ、
うん、
風強い。
はい、
風は強い。
風は弱い。
あ、弱いがや。
うん、風は弱いんだけどね、もう寒いからもう一周回ってね、もうヒートテックとかもやめたよね。
なぜ。
もう一緒なの。ヒートテック着ようが何着ようが、寒さは一緒。
え、何着るがよ、ヒートテックやめたら。
いや、もう普通になんかキャラティとか着てる。
いやいやいやいや。
キャラティ着てる。
上着はちゃんと着るだろ。
え、上着は着てるよ。上着は着てるけど、もうなんかヒートテックにだけを着るっていうのはもうやめた。
あ、それ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。
うん。
あ、出てしまった。
Bless you。
ラジオ史上初やね。
初めてやね、確かに言われてみれば。
ね、今そうやね、うん、ラジオ史上初めてやね。すっごい今、止めれんかったわ、くしゃみ出てしまった。
僕も今一瞬なんか、うん、起こしたのかなと思ってびっくりしちゃった。
いや、びっくりした、ごめんなさい、くしゃみが出たっていうのもね、ついに来ましたよ、うん、ニューヨークでもインフルエンザが発生しだしましたよ。
わーお、
ねえ、ついに、うん、ついによ、俺は別にインフルエンザじゃないんですけど、
うんうんうん、
ねえ、生徒がインフルエンザにかかりまして。
あー、なるほどね。
そう、学校って感じよね。
学校って感じがするね。
ね、うちの生徒がインフルかかっちゃいました。
そんなこと言うようになったの、うちの生徒がとか。
やろ、もう俺ちょっとやばいよね。
やばいな、先生やってるね、先生。
ねえ、おじさんって感じよね。俺ね、それこないだ気づいて、別に僕大してツイッターしないんですけど、こないだつぶやいたんですよ、
うん、
生徒を持ったことによって、うん、その若さを吸収するどころか、うん、それを見守るっていうおじさんにどんどんなってきてしまったき。
なってるよ、うん、
そう、だからこれからね、爪を研ぎ直して牙むき出しにしていこうと思って。
ほんとだよ。マジでね、最近の時代、うん、小西さんのね、やっぱり発言とかを聞いてるとね、うんうん、もう丸くなったなって本当に思うよ
ね。え、俺もね、思うがって感情がね、すごいね、穏やかになっちゃうもん。
穏やかよ、だって本当に前まではさ、うん、ね、まあ、同じ学生だった子もね、うん、クラスメイトだった子とかさ、うん、なんかこうさ、お互いでこうファッションのこと熱くなるじゃない、
うん、
なってさ、こうバーって話すじゃん。で、こうそれってなんだかって、うん、もう高知弁バリバリでさ、こうグイグイ来てたのがさ、今はさ、もう生徒がこんなこと言っててさ、いいよねとか言うのね。いや、いいんだよ。
そうやね。
いいんだよ。いいんだけど、うん、やっぱ丸いよなと思って。
そうだね、俺なんか何にも食ってかかれたもんな、なんか、うん、えみたいなね。
ほんと、狂犬狂犬
ね、そうってどういうことみたいなね。
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、自分も教えるってなったらさ、うん、こうすごい真剣に教えるじゃん。
はいはいはい。
やっぱね、人の成長をね見るとね、なんかね、 自分もなんかこう達成感があるじゃん。
うんうんうん。
だからね、俺なんかね、少年野球部時代の自分が監督の気持ちがね、すごい分かってきだした
よ
ね。
分かってきてんだ。
そう、なんかね、あの俺少年野球してる時の監督すごいなんか怖い人やったんだけど、
うんうん、
なんかね、不意にね、すごいなんか、うん、すごいなんか優しい眼差しするなって時をがあったかって、
うんうんうんうん、
で俺それの感情全然意味わからなかったのね、
うん、
人にこんなにキレてなんかガミガミ言って、はいはいはい、なんかすごい嫌な人ってずっと思ったんだけど、
うん、
やっぱね、成長を望めば望むほど言わないかとか言わないかって。
そうだね、愛があるからね。
それで言い過ぎた時にごめんねって思うその感じもやっぱ人としてはあるじゃん。
うんうんうん、
そういうのがね、今になって理解できるけど、もう監督に会いたい。
わかるよ、わかる。だからあの学生だった頃さ、口うるさい先生って言ったじゃない。
おるね。
でさ、逆に口うるさくなくて優しくて生徒に超近くて、うん、近いんだけどすげえ緩い先生って言ったじゃん、
うんうんうん、
よくわ、うん、それこそ若い男の先生でよくあるよね。
あるね、うん、
すごい生徒からすごい愛される、
うんうんうん、
でも別に生徒にもそんな言わない緩い本当先生って、うん、あるで、やっぱね、俺社会人になってて思うよね、ちょっと無責任なんじゃないかって。
そうやね、
そうだから、そんなのはさ、まあ普通に考えたらさ、ガミガミ言わない方が楽じゃん。
うん、
何も言わずに優しくしてあげることが正直一番楽なことなんだよね、うん、
そうなってね。
それを
なんかさ、俺さそれこそこの間とかまさに前回の授業中なんだけど、うん、ゲストを招いて授業したわけですよ、
はい、
で俺は普段から遊ぶ仲間なんだけど、その人にちょっとポートフォリオのレビューに来てほしいって言って、うん、来てもらって、うん、なんかね、俺が勝手にそのなんか自分が遊び言う飲み言う感覚で言ったら、この子ちょっとシャイであんま喋ったりせんがかなと思ったわけね、
うん、
ただ一応なんかその教育系に関わっちゃうけど、ちょっとあのお願いって言って来てもらって、うん、その人がね、あの教育ってなった時にめちゃめちゃズバズバ言い出して、
はい、
これは良くない、ああじゃない、こうじゃない、こうじゃないって言い出して、
うん、
でその時にちょくちょく、あ、この人本当に、うん、あのその生徒の成長をなんかこう思って発言しがあるってすごい伝わったかったから、
はいはいはい、
なんかで、ね、やっぱりね、あのこの子にアドバイスするならばこうっていうのがなんかこう伝わる熱意、
うん、
なんかやっぱね、教育ってにあの力注げるのってやっぱね、生まれながらの人間性ってすごい関係すると思うんだけど、
はいはいはい、
なんかわかる、なんかあのそこにやる気が出せるか出せんかって多分なんか結構元々の性格の差やと思う
ん
だけど、
うんうんうん、
俺ね、その子をね、はたちょっとあの自分はあの観客の目で見よった時に、
うん、
うわ、こんな人のところで学びたいと思ったかったね、
うんうんうん、
別に俺は、ま、もう学ばんけどね、
うんうん、
やっぱりさ、あの熱のあるさアドバイスってさ、うん、なんかこう尊敬するよねって思ったんですよ、はい、裸見てて、
はいはい、
だからやっぱりね、あの改めて思ったよね、俺やっぱこういうの好きやなと思ったよね。
なるほどね。
俺が学校をずっと好きで折れた理由ってこれやと思うわけだよ多分、
うんうん、
学生であるのも好きやけど、俺ね、教師の人のね、その熱い感じ好きながらね。
でもそれはさ、でも受け手である小西さんがそういう性格でさ、そういうことを感じれて、うん、愛があるから言ってくれるんだっていう認識ができるからいいじゃないですか、うんうんうん、成立することだってさ、だから教育とかの難しさってさ、そこにあってさ、やっぱそれが全員分かってくれるわけじゃないじゃないですか、
うんうん、
だから大体の大半はさ、熱く来られてもっていうスタンスの受け取りが手が多い気がするんだよね、うん、
そうですね。
だからその教育の難しいところって、自分だけが頑張れば熱心にやれば結果が出るっていう世界じゃないのが難しいよね、
うん、難しいよね。やっぱりさ、年代も違うしね。
そうそうそう、年代も違うし
ね、
難しい、
共通の話題も変わってくるしね。
うん、
でもまあそれでね、改めて思ったんで、僕ちょっとあの、いや、いい、あの 道に進めてるんじゃないでしょうかって実感しましたよ。
なるほどね。
うん、仕事の場でさ興奮できるっていいよね。
いや最高ですよ。
最高よね。こんな幸せなことないよね。なんかこうやりがいにみなぎるっていうタイミングね。
うんうん、
ね、俺なんか思った、デザイン以外でもこんなにこうおおってなる時とあったとはと思ったよね。
そうね、うん、まあでも、うん、まあ今回ちょっと今から行くコーナーでまあね、
はい、
ちょっと
その行きますよ僕
ちょっと教育
のあれですか ね、 ただのなんかね、あの酒飲み先生じゃないですかね、はい、僕のはい、あのデザイナーとしてのねプロジェクトについても
ちゃんと
次からね、次で喋ろうかな、
はい、
じゃあ行きましょう。
じゃあ行きます。
僕もうずうずしてるんで。
はい、じゃあ見ます。
はい、はい、
ジェダイ小西のヒョロキ。
はい、
始まりました。ちょっと久しぶりですね。
久しぶりですね。皆さん、あの僕これあのどうしても今回のタイミングでやりたかったんですけど、
はい、
あのついにあのランウェイ、僕ランウェイの時も喋ったじゃないですか、卒業制作の時、はい、からその次の、作品発表がついに今週の金曜日ですね、こっちニューヨークの時間の13日に行われるんですよ、うんうん、
はいはいはいはい。
で、まあ、その名もハッシュタグ頭につけてくださいね、
うん、
ハッシュタグ202アンダーバーなんですけど、
うんうんうんうん、
そういったプロジェクトを始動したんですよ。
はいはいはい。
で今回13日に、作品発表するんですけど、スーパーチーフギャラリーっていう、うん、まあ、結構なんかあのカオスな作品たちを展示してるアートギャラリーなんですけど、そこで、うんうん、作品を展示するんですけど、
うん、
まあ、今回僕はですね、ファッションデザイナー兼あのビジュアルアーティストとしてですね、あの、うん、100枚の写真を展示するんですよ、
うんうん。
でその100枚の写真っていうのが、まあ、僕がこのニューヨークで、
うん、
あの出会った100人の今を輝く100人、
はいはいはい、
に対して僕がファッションデザイナーとして僕のファッション論をぶつけたスタイリングをすると、
うんうんうんうん、
でそのファッションスタイリングには僕が卒業制作の時に温めてきたリサーチ、
うんうんうんうん、
服を着るということは私たちの命に対するセレブレーションだとかっていう、うん、あの体の周りの中で行う儀式、うん、
はいはい、
まあ、そういった、まあ、理論をあのぶつける、うん、それと同時に今抱えられてる環境問題、うん、
はいはい、
自然とはどうなってるんだろうとか、うん、なんかこれから私たちが地球をあの考えていく上でなんかこうすべきこととか考えるべきことみたいな、そういった僕のなんか思いをぶつけたスタイリングをしてるんですよ。
なるほど。
そういったアートダイレクションをしてて、でそれをあのメラナオヤスさんというあのニューヨークベースの写真家の方にこう取りためてもらったんですよ、
うんうんうん、
で100人展をついに13日に開くわけですよ。
今月の
今月のもう来週ですよ、
はいはいはいはい、
そうで僕これあの始めた、まあ、あのきっかけあの逆オファーなんですけど、
うんうん、
僕なんかこう服も作、まあ、自分のスタジオで作るんですけど、あの結構なんか素材だけ持ってって撮影の時にその場で作ったりするの結構好きなんですよ、
うんうんうん、
言うたらまあスタイリングですよね、
うん、
でまあそういったきっかけで時にメラさんと写真を撮ったタイミングで、
うん、
この感じをシリーズ化したいと、
はいはい、
でその時僕なんかちょっとねファッションモデルの人と写真撮るのにちょっとなんか疲れてきちゃって、
うんうん、
なんか楽しくないなというか、
まあ飽きてきたというか
飽きちゃったんですよね、
はいはいはい、
なんかこう男性が男性らしくなんか色気を出すシューティングだったりとか、なんか女性が女性らしく色気を出すっていう、そういったダイレクションにちょっともうなんか疲れてきちゃって、
うんうんうん、
なんかそんなんじゃなくてなんか僕がもっと見たいのは人間の人間らしさだなっていうとこだったんですよ、
うんうんうん、
でキャスティングにすごいマッチョのムキムキの人とかをちょっとなんか起用しだしたんですけど、
う
そうすることによって想像もできないポージングだったり表情を見せてくれるわけですよ。でそこがこれはもうちょっと冒険するべきだっていう日がつきまして、でどうせこれをシリーズでやるなら100人やりましょうっていうことで始まったのが去年なんですよ。
はいはいはい、
これ丸々1年やった企画なんですよ、この企画。
うん、
で毎週毎週キャスティングしてはシューティングを繰り返すっていう週末クラブですね。週末クラブを丸1年続けまして、本当にそのもうコレクションのやばいみたいになった時は休みましたけど、本当に1年間
めっちゃ撮ってたもんね。
そう、土日土日を使ってずっと撮りためたんですよ。
うんうんうん、
でそこで使った、ものが、まあ、成果ですね、花とサランラップだけなんですけど、でそれで、まあ、被写体を巻きぐるぐる巻きにするっていう以上なんですけど、でそこで作った、花をドライフラワーにして僕のランウェイのコレクションに使ってるんですよ。で、まあ、それが僕の中 その体験型のリサーチなんですけど、どういう風にして物に人間の記憶とか思い出が詰まっていくかみたいな。
なるほど。
僕はこのプロジェクトとこの写真とこのコレクションを見返すことによってすごい、あ、この時この人たちに着せてる写真が今こういう風に服になったなっていう、アーカイブされてるなっていう、そういう風な関係性を作りたかったんですよ。
はいはいはい。
でその100人を撮るそのサランラップにした理由も、僕のまあ販売してる本でもずっとエッセイであるんですけど、そのプラスチックに対してどのように向き合っていくかがこれからの地球環境を考えるときに大きな問題だと、誰しもが知ってますよね、プラスチックは良くないと。
はいはい。
今は誰しもが知ってるけど、特に行動に起こせることってなかなかなかったりするじゃないですか。で僕もね、チャラミさんも東京だからプラスチックを使わない生活してくださいって言ったらどうです？
無理でしょうね。
無理ですよね、普通に考えて。だって電気使う時点で電気のコードとかプラスチック製じゃないですか、そもそも。
はいはいはい。
iPhone 使ってる時点で無理だし、
うん、
とかでいろいろこう考えると絶対無理なんですよ、僕の中では。で僕はなんかそれは無理なものは無理で、なんか偽ることもできないじゃないですか。
はいはい。
でこれが今の僕たちの人類の在り方っていうところをまず噛み締めることも大切だと思うんですよ。で僕らがじゃあこういう風な時代に生まれてこういう風にしてしまったからこそ考えるべきことってなんだろうっていうことになるわけじゃないですか。その時に、まあ、いろんな動きなんですけど、プラスチックをなるだけ減らそうとか、まあ、エコバッグだとかいろんな動きがあるじゃないですか。
はいはい。
でそういう動きって僕素晴らしいと思うんですけど、共通してることってプラスチックを排除することなんですよ。わかります？プラスチックを嫌ってなるだけ使わないっていう、なんかのけもの、なんかこう臭いものに蓋をするじゃないけど、なんかこう、これはダメだから無視しようみたいな、なるだけ無視、
はいはいはい、
で本当に必要な時はその気持ちを自分に嘘ついて、まあこれは必要だからいいかってなるわけですよ。でそれって別にいい動きだと思うんですけど、ちょっと無理があるじゃないですか、限界が。ってなった時に僕はすごい矛盾を感じるし、これがこの先どういう風になるんだろうって思った時に、もうプラスチック自体存在してるじゃないですか。
はいはいはい。
そうやって作ったものを無視し続けたところで、もう作られたものがただ触ることのないゴミになるだけじゃないですか。
はいはい。
それはそれで最終的にどうなのって思いません？でなんか僕思ったのが、なんか例えばこのなんか僕自然史をずっと学ぶ上で、まあ人はレザーの話も言いましたけど、馬側を使うと馬はかわいそうだとか、犬はかわいい生き物だとか、猫を叩くなんてもってのほかだみたいな感じじゃないですか。
はいはい。
でもそれと同時にリアリティはやっぱり人間が捕食者である限り他の生きるのは食べるとか、そういう話がまあいろいろあるじゃないですか。でも人間は他の生物のために涙を流せるし、それに対して尊敬できるし、敬えるじゃないですか。植物を見て可愛いなとか、サボテンが花咲いて幸せになるとか、そういう感情を持ち合わせてるじゃないですか。 食べるとかそういうこと以外に、
はいはい、
僕なんかその人間が持ってる感情こそがこのなんていうか地球をちょっとずつ救っていくポイントだと信じてるんですよ、
うんうん、
人が何かを思いやる気持ちこそ最大のエネルギーですよね、
はいはい、まあ普遍的ですからね、ずっとどの時代も変わらない、はい、
そうですそうです、
うん、もう継続できる
全ての活動の源ですよ、
そうですね、うん、
そうだからプラスチックにもしそういった感じを人間が向けるようになってきたら僕はちょっとずつ変わっていくと思うんですよ、
うんうんうん、
例えばなんていうかドライフラワーだとしてですよ、
はいはい、
花の死骸ってわかるじゃないですか、すぐ、
うんうんうん、
ドライフラワーをぐしゃぐしゃぐしゃって粉々にしたらちょっと心痛みません？
うんうんうん、
こんな綺麗な形してたのに壊れちゃったみたいな、
うんうん、
だから人って死んだものに対しても感情を持たるんですよ、
うんうん、
やっぱりでなんか、まあ、いろんな、まあ、例えば家具とかにされた木に対してああ木だなっていうのも珍しいけど、うん、やっぱり田舎の人とかって巨大な木とかをなんかこう自慢するように切って家具にしたりするじゃないですか、はい、これはね樹齢が何年の大木を丸太切りにしたなんとかみたいなさ、
うんうん、
なんかそういう感情ってやっぱ人間のそのなんか自然に対する尊敬と儀式だと思うんですよ、
うんうん、
で僕はこの先の将来人間が改めてプラスチックは恐竜時代の命のそのエナジーをがオイルになってそれを私たちが転生したとこう生まれ変わらせたという認識が周りにちょっと人々にこうちょっと浸透するとプラスチックに対してもあこのプラスチックまだちょっと元気そうだから大切にしておこうとかなんか一回使ったぐらいで捨てるなんてそんなの失礼だよみたいな、
うんうん、
わかります？なんかお花束もらってですよ、
はいはい、
うわ綺麗って言ってその次の日に捨てたくないじゃないですか、
うんうんうん、
その感覚と一緒のような感覚がプラスチックってものに対してもちゃんとこう湧くようになってきたらちょっとずつちょっとずつの積み重ねでいろいろ変わってくると思うんですよね、
うんうんうん、
ただただ排除するんじゃなくて、
うんうん、
排除のやり方も変わってくるだろうしリサイクルのやり方も変わってくるだろうし、うん、人々が動物愛護団体とかが動物のために戦うようにプラスチックに対しても戦うようなそんな時が来るとなんかこう地球っていうものが救われていくんではないんでしょうかという願いを込めまして、うんうん、僕今回スタイリングプラスチックのサランラップに使ってるんですよ。
あーなるほどね。
で、はいはいはい、で僕はこの写真展を図鑑と呼んでるんですよ僕の中で、
うんうん、
人物図鑑だし僕らの現代の自然史図鑑だと。
はいはいはい。
で100人っていうニューヨークっていうこの時代に生きてる人々の100人図鑑で花っていう儚いものですね。でも、うん、もう花って瞬間芸術じゃないですか。切り花って、
うんうんうん、
花火みたいな感じじゃないですか。綺麗って言って死ぬのが分かってるから綺麗じゃないですか、
うんうんうん、
枯れてくからこそ美しい、
はい、
だからこそのなんかこのあって死を意識してるからこそ綺麗に見えるっていうのはあるじゃないですか、
うんうん、
悲しいけどそういうところを込めて聖火にしてるんですよ、はいはい、お花、
うん、
これは写真の時は綺麗だけど死んでることみんな理解するじゃないですか、
うん、
だからその現代を生きる命なんだけど死んでいく死に向かう瞬間っていう自然、
うんうんうんうん、
でプラスチックは過去からの産物、
うん、
過去に生きた先人たちというか、まあ、恐竜とかを含めてそういう命の賜物、
うんうんうん、
彼らだからこそあるものっていう過去に対するリスペクトですよね、
はいはいはい、
そういったものを込めたこの写真っていうものが、まあ、僕でいうファッション論体を包んで死骸だったりとか、うんまあ、今生きてるその瞬間みたいなものを身にまとって私たちが生きてるってことを自己表現する、
うん、うんうんうん
これこそがファッションだという、まあ、こういう展示会なんですよ。
なるほど、
うんうんうん、どうですちょっと分かります？
分かりますよ。で今かすなんかすごくそのサスティン、うんすごい言いづらいんだけど
サステナビリティ、
そうそう、サステナビリティでもうすごい日本でも浸透してるじゃないですか。 で、うんうんうん、まあ、ジェダイ小西さんがまあ研究してきたこととかっていうのが割ともこの大部分に当てはまるものじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、なんか僕自身もまあそのね、やっぱり作り手としてももちろん考えなきゃいけないことでもあるので、いろいろ考えるんですけど、うん、今このサスティナブルっていうことに対しての課題としてやっぱり2つ今こう提案されてる中で、例えば作っている人たちは、例えばそれこそね、はい、さっき話にも出てたようにペットボトルとかの素材を再利用して、そういったもので何かこう素材を作って、はい、でそれをまたファッションに持ってくるっていう、はい、まあ要はリサイクルみたいな感覚ですよね。
ははは
っていうか、
はは
やり方と、もう一つは小西さんがやってるような、はい、もっと根本的に人々の意識を変える、
はいはいはい、
もう出来上がってるものもいっぱいあるものだし、まあそうじゃないファッションもこれからどんどんまた出てくる、サスティナブルと関係ないものも出てきている中で、はいはいはい、それを大切に扱うために、はい、今ある人々の根本的な意識っていうものをあのもう一回見直して、それをすごく大切に、
はい、
尊く扱っていって、消費を少なくするっていう考え方、はいはいはいはい、っていうやっぱり2つにあって、はいはいはい、僕はどちらやっぱり小西さんと同じ考え方なんですよ。っていうのは結局、はい、究極のサスティナブルって僕はやっぱ物を作らないことだと思うんですよ、
はい、究極、はいはい、そうですよ、
そう、うんうんうん、だからリサイクルするって手のいいこと言って、うん、言ってるんですけど、うん、まあ、結構もうありますよね、生地とかもリサイクルなんちゃらとかってあるけど、もちろんそれも、ね、何もしないよりは全然魅力的だし、あのするべきことだと思うんだけど、あの結局それに使われる、なんていうの、労力だったり、資材だったりっていうのがまたすごい大量にあるわけですよ。で、はいはい、ファッションってやっぱり染めっていうものがすごくこう環境汚染になってるわけじゃないですか、うん、で結局リサイクルでまた染めを使う、うん、まあ、環境にいい染めとは言ってるけど、あの、うん、そこで廃棄されるものもゼロじゃないしってなった時に、はいはい、今一番そう、あの改めなきゃいけないっていうのはやっぱり、まあ、消費者全体的のその意識で物を長く作って、ね、ちょっと物をやっぱり人類がたくさん作りすぎたなって僕もすごい思っているので、あ、はいはいはい、多分今ねこうワンシーズン、その秋冬とかに出てくる服の量の、うん、多分ね3分の2はね確か無駄なんですよね。要はなくても人は生きていける量なんですよ。でやっぱりね、物を作りすぎてるから、もう少しそれを減らした方がいいんじゃないか。僕はだから作り手として、これまず第一に心がけるのは、物を作りすぎないこと、必要なものだけ、自分たちの手の届く範囲のものだけっていうものをまず心がけてはいるんですけど、
はいはいはいはい、ね、
でだからそういった意味ではすごくその気持ちとか考えてることっていうのは僕身近だなと思いますね。
やった。なんかさ、僕が、まあ、ずっとファッションやってきてですよ、
うんうん、
でみんなにもまあいろいろ言われるんですけど、服を作った方がいいよとか、うん、君が作るなんかこう、レディトゥウェアのコレクションを見てみたいとか、まあ、ありがたいお話はいっぱいあるんですよ、
うん、
あるんだけど、やっぱり僕多分なんかね、まあ年取ってっていうのもあると思うんですけど、
うん、
ちょっとなんか自分の信念とちょっとずれてることに対してなんか賢くできなくなってきたんですよね、
うんうんうん、
なんていうかこう、いやこれはこう、いや、やってみたい気持ちもあるけど、僕としてはなんかそれ今僕がやるべきかなってところがいっぱいすごい突っかかっちゃって、
うんうん
うんうん、例えばの話ですよ、この環境問題だとか言ってて、僕はサランラップいっぱい使ってるじゃないですか、
はいはいはい、
いっぱい使っちゃってるし、やらなくていい展示をしてるわけですよ、言ったら、
うんうん、
だから無駄なものを起こしてるんですよ、
うん、
でそうなったら、じゃあお前も結局無駄なことをしようじゃんって話じゃないですか、
うん、
ってなった時にやっぱり僕が思うところで言ったら、僕ちょっとなんかやっぱアートってやっぱりいいなと思うことがあるんですけど、
うん、
アートってその時その人が言ってる思いが語り継がれるじゃないですか、
うんうん、
作品に載ってヒストリーの中に、
はい、
でファッションとしてそれ出しちゃうと、 なかなかファッションの本当の意図してるものってあのなんていうか継承されていかないじゃないですか、
うんうんうん、
ファッションヒストリーの中でそのファッションの人がどういったメッセージを言ってるかってことはざっくりとしか伝わらなくないですか。なんかシャネルとかまで行くとさすがに残ってますけどメッセージは、
うんうんうん、
それが現代の人たちが発信しメッセージとしてあのランウェイを開いたりとかファッションをやるとやっぱりちょっとなんか違うバイアスがかかって、
うんうんうん、
こうなんていうか後世に残っていかないっていうんですか、
うんうん
うん、そういったところで僕はせめて無駄って分かりながらも表現者として表現選択をするときに、うん、まあ今回のエキシビジョンでやるアート展としてやりたいって思ったんですよ、
うんうんうん、
その方が僕が声を大にして叫んでることが服として発表するよりより伝わってくれるんじゃないかなという、うん、やっぱそこなんですよね、
はいはい、
で僕やっぱランウェイやったじゃないですかパーソンズの MFA の卒定で、
うん、
僕が意図してるあのメッセージを汲み取ってくれる媒体ってやっぱそんないないですよ、
うん、
そりゃそうなんかね、チャラメさん、うん、僕のフェイスブック見てくれてます？そんな見てないです
よ。あ、いや見てるよ。ちゃんと全部見てるか分かんないですけど。
あの最近そのイベントの内容とか上げてるんですよ。
はい。
でそのタイミングで僕のランウェイを取り上げてくれた媒体についてもちょっとアップしたんですけど、
うん、
まあもちろんインタビューもらったらインタビューで喋れるじゃないですかこういうこと。
うんうん。
で、インタビューじゃなくてランウェイを見た人がこう記事にする。例えば L マガジンだとか Vogue だとか、ニューヨークタイムズだとかニューヨークタイムズじゃないニューヨーカーだザ・ニューヨーカーだとかがこう書いてくれたんですけど、
うん、
そこら辺の人取り上げてくれた人は僕の言ってることをなんとなく汲み取ってくれてるんですよ、
うん、
あのこれから先の将来ファッションシーンってこうなってくるんじゃないだろうかとか、うん、サステナビリティについて大きくなんか動きをあの見せているみたいなことを書いてくれてるんですけど、やっぱりそこだけポロポロってランウェイのというかファッション誌で言われてくると多分誰も気にしないですよね。
気にしないね。
全然気にしないじゃないですか。で、うん、それ見たらえこれの何がファッションなんだよって周りは思って終わると思うんですよ、
うん、
そんなプラスチックになんかねあの紐のみたいなもん入れやがってみたいな誰が気んだよ、うん、みたいな、うん、そういう話じゃないですか。だから見てもらうべきオーディエンスにも届かないっていうのがやっぱりその僕の言ってることがその本当に芯に刺さっていく部分ってファッション誌だけにフォーカスしてる人じゃないと思うんですよ、
うん、
全然、
うん、
だからこそファッションっていうそのやり方を使って僕がやろうとしてることっていうのはなかなかあのこうなんかスムーズにいかないんじゃないかなと、
うんうん、
そういうのはもうコレクション作ってる時点で薄々気づいてて、まあ結果的にもあの本当に伝わってほしいメッセージが伝わったのは全く関係ないやっぱ業界の人なんですよ、
うん、
であの今回のアート展は僕本当にテンション上がってるんですけど、
うん、
アートって服の展示会するとやっぱり着づらいじゃないですか、
はいはい、
買わなきゃいけないのかなとか、
うん、
ファッションの展示会って何したらいいのって感じじゃないですか、
うん、
でもやっぱアートの展示会ってやっぱ誰でも行きやすいじゃないですか。ミュージアム行こうとかギャラリーにちらっと見に行こうみたいな、うん、なんかこう気分転換に行くみたいな、
はいはい、
感覚でよりいろんな多くの人を呼べるっていうところでもやっぱ僕としては今すごくしっくりきてるんですよ、
うんうんうんうん、
でこの100人の人なんですけどあのまあ皆様いろいろ僕はあんまり自分自身のことだからあの疑問持たないんですけどいろいろなんか不意に言われるんですけど、うん、僕がどのようにしてこんなに多くの撮影してるのかとかいろいろ聞かれるんですけど、
はいはいはい、
あの皆様普通に協力してくれてるだけなんですよ、
うん、
だから僕このプロジェクトとして100人の友達を作りましたっていうそういう記念でもあるんですよね、
はいはい、
で僕のニューヨーク留学行く時の飛行機でずっと思ってたのが友達を100人作りたいなですよね世界中の人と、
うん、
わかります、
はいはい
ね、日本から飛び出て外国の友達が100人ぐらいできたらいいなっていうそういうのをちゃんと証明もできたっていう 回にもなるかなと。
なるほどね、うん、
そうそう。であのこの100人の皆様なんですけど、うん、本当に面白い人が集まってるんですよ、
うん、
前にも登場したヒューマンカーペットはもちろんはい、であのボディサスペンションするパフォーマーの方とかはい、とかあの炎を使った踊りをする人だったりとか、
うん、
もちろん歌手の人もいるし、
はいはいはい、
曲芸師の方もいますよ、
うんうんうん、
でポールダンスの世界チャンピオンもいるし、
うん、
10代の子もいれば、赤ちゃんもいるし妊婦さんもいるし9歳のドラッグクイーンもいますよ、
うん、
そういう面でやっぱりニューヨークってこんなにあのユニークな人がいるんだってところも お伝えできると思うんですよ、
うんうん
うん、多分ねチャラメさんニューヨークに1年いてあの僕とまた共同生活するじゃないですかパリで、
はい、
パリみたいに、
はいはい、
多分ね衝撃はねあの時の20倍ぐらいありますよ僕が今僕が今関わってるのはあの無知のムッシュみたいな人ばっかりですよ
なるほど、ね、
あのレベルの衝撃をもう常に、うん、そうだから僕最近もうニューヨークで大体どんなこと起きても大体もうびっくりしなくなりましたよね。
なるほどね、
うん、っていう展示会になってて、
うん、
それに合わせてまあねグッズ販売だったりとかあるんですけど、
うん、
あのねギャラリーが超でかいんですよ、
うんうん、
トラック入れますよマジで。
なるほど。
何台かトラックが、
うん、
でここをまあ舞台裏っていう感覚なんで、まあ、うん、あのイベントをねやる前にあの本音をまあここに記録しておくって面で言いますけど、あの正直やることあんまないんですよ、
うん、
あのコレクションとかだったら服作んなきゃとか最後のなんかお直ししてとかあるじゃないですか、
うん、
で写真ってなると僕って結構無力なんで、もう撮影終わっちゃったあと印刷とかする感じじゃないですか、
はいはい、
なんか結構することないんですけど、
うん、
あのね100人を巻き込んでイベントを作るってなるじゃないですか、
うん、
あのね連絡網とあの気遣いの確認
の
やっぱり一番ね
やりたくない、
やっぱりね
それも一番やりたくない
やろう。やりたくない。俺ねやっぱ自分でやって思うけど、うわこれやっぱこういうところやっぱすごいよねっていうぐらい本当にメールの数とかさ、うん、分かる、
うんうん、
あの確認しとかないかんこととかいっぱいあるじゃん、
うんうんうん、
期限とかあるじゃん、
はいはいはい、
そういうのをやるとさなんかこう今まで味わったことのないあのそわそわ感を味わいがあって今俺、
うんうんうん、
自分じゃ結構どうしようもないことながらでもね、
まあね、
うん、だからさそういう風になってさ新しいチャレンジってなんかねこういうことかと思って、僕イベント作るの好きなんですけど、
うん、
やっぱね被写体で100人やろ、でそれを運営する人数とかだったらね、僕多分本当に150人は、まあ、ここら辺の中でずっと連絡取り合ってて、プラスね、うん、あの招待とかする連絡とかあるじゃないですか、
はい、
そういうのを入れてきだすとねもうすごいですよね。5、600人とかマンツーマンで連絡するってなるとね、うん、そうなるとやっぱ僕はもう携帯なしで生きていけない状態になってますよねシンプルに、
うん、
なんですよ。
なるほどね。
でもついに1年かけてやったプロジェクトが動き出すんで、僕としてはもうすごいテンション上がってますよ、
うんうんうん、
で今回僕がこのプロジェクトで一番言いたいことはですよ、
はい、
この100人展は僕はコミュニティを作ることを目的としてたんですよ、
うん、
仲間を作るですね、
はい、
で仲間を作ってコミュニティを作って、その100人が100人同士に知り合いになって、また新しいねアートを作ってもらって、
うん、
で僕としてはこのコミュニティの企画をですね、うん、また違う国とか違う土地でもやってですね、
はい、
ちょっとずつ拡大してって、やっぱり最終的にはなんかボランティア活動をしたいんですよね。
なるほどね。
そうやっぱそれがね僕の結構長年の夢。
まあでも そうだよね、もう生まれ持ってんのでもそういうタイプの人だもんね。
そうやね、俺そういうの好きやきね。
確かに。
そう、俺本当にね、ちっちゃい頃ね、ガに対しても尊いって気持ち止まらんなっちゃったきね、病気やと思ったよ。
うん、
1週間マジでもう本当にメロメロやったけど。
なるほどね。
すごくない？子犬見たらみんななんかとろけるじゃん。
うん、
あれと一緒の感情もちょっとずっとなんでこんな歩くのかわいいんですかとか思えたもん歩き方がかわいいとか思えたけどね。病気やね、
病気やね。
だからその僕の病気の集大成がついに来ました、13日金曜日。
うん、
で頑張って来年日本でもやりたいんですよ、この展示。
はいはいはいはい。
物はできてるんでね、あとは移動していくだけなんで。
なるほどなるほど。
そうだから、その時チャラミさんぜひ一緒にやりましょうね。
ぜひぜひ呼んでください。
ねえねえ、やりたい。マジで東京で展示会とか超したいがいけど、どうしよう、帰らせて来年。
そうね、まあでも来年帰ってきてらやったらいいんじゃないですかね。
ねえ、ね、ちょっと帰りたいと思うんですけど、100枚のね巨大な写真持ってどうやって帰ろうかなって話でもありますよね。
なるほどね。
そう、もうそれだけは怖いよ。でもまあ、はい、今回兵糧宮でどうしても言いたかったのはこれです。プラスチックにも感情を持って、地球をね変えていきましょうか、皆さんで。
はい、
母なる地球を愛して、あと自分を愛してですよ。
はい、
そこ大切。自分を愛せん限りにはね、うん、人のことなんか愛せん。
なるほどね。
うん、愛してくださいねというので、今回の兵糧宮は幕を閉じますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、はい、
はい
はい、ということで、結構そうですね、時間も時間なんですけど、
はい、
はい、1つだけいきますか。
ちょっと1つだけいきましょうか。
はい、じゃあ、はい、コーナーいきますね。
はいはいはいはい、
マダワンからの通信。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい、ありがとうございます。はい、なんとですよ、僕今回、うん、すごい言いたいんですけど、
うん、
なんていうか、僕ら50回記念の時より謎にマダワン通信溜まってるんですよ。
溜まってるんですよね。
謎よね。でも僕ちょっとこれは一個、なんかこのタイミングだからこそ答えておきたいなと思うものがあるので言っていいですか。
はいはい、
こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、いつもお世話になっています、シーパイナップルです。
はいはい
はい。人肌恋しい季節の中、お二人に質問です。好きな子の切ない泣き顔ととびっきりの笑顔、抱きしめたくなるのはどっちですか、ですよ。
あ、ちょっと待って、
はい、
もう一回お願いします。
好きな子の切ない泣き顔、
うんうん、
ととびっきりの笑顔、
うん、あ、うん、
抱きしめたくなるのはどちらですかと。
うわ、難しい。
はい、は
い、難しいなこれ。
うんうんうんうん、
うん、
どちらですか。
どちらか、なんだっけ、最初の前者の方、なんだっけ、
飛び切りの笑顔
じゃない方、
切ない泣き顔。
切ない泣き顔、
ですね。ちょっとどういう状況聞かせて。いや、
単純に飛び切りの笑顔あるじゃないですか。
うんうんうん、
それもいいじゃないですか、すごいほっこりするっていうか素敵じゃないですか。うん、それは、うん、されたとしてもこっちもこう笑顔になって、うん、なんとか、
うん、
まあ笑顔になれるじゃない、普通にこっちもクスクス笑う、はいはいはい、笑うみたいなリアクションになるけど、
うん、
その悲しいみたいな、うん、なった時に、
うん、
やってあげられるのって、ね、抱きしめてあげることぐらいしかできないじゃないですか、逆に。
何その歌みたいな話。悲しい時に抱きしめてやることぐらいしかできない。
できないじゃないですか。だからなんていうの、うんうん、なんとなくでも分かるでしょ、言いたいこと。
まあ言いたいことは分かるよ。
分かるでしょ、
本当に分かる、
分かるでしょ。そう、そういうこと、うん、
ね、でも
そう
だね。
そうそうそうそう、悲しい方がうってなるかもしれない、
うん、 そういうことか、
ね、どうですかね
僕ね、うん、逆ですよ。
あはは
逆、うん、あの悲しい切ない泣き顔のことを思い浮かべたけど、
うん、
俺ね切ない泣き顔って思い浮かべたなぜかね、うん、バーカウンターとかで飲みゆがってね、うんうんう
んうん、
で泣き出すが
はいはいはい。
でその時俺いつも何しようかなと思ってその泣き顔見ながら何するかなと思ったら、うん、俺結構ムキになっちゅうがってねいつも。
どういうこと？
なんかね、うん、泣き方にもおるがけど、うん、嬉し涙と切ない泣き方じゃん。切ない、うん、なんか悲しい泣き涙を見ると、うん、俺なんかね注意せなって思うかったね。
注意すんの？
あの注意じゃない修理直さなって思うわ。分かる、うんうん、やばいなんかいかんこの子ちょっとなんかが壊れだしみたいな、
うんうんうん、
その原因は何なんだろう、どうしたらこの子はこれから乗り越えれるんだろうって、なんか火がつくかったね、うん、俺、
はいはいはい、
そうだから抱きしめるなんてそんなねあのどうにもこうにもならん解決策はせんよ。
いやいやいやいや、そんなこと言ったら抱きしめた後にその話をしてあげればいいんですよ、う
んうん、違うよ、涙をボロボロボロって泣き出したらすいません、うん、おかわり一つくださいさ酒をもっと飲みやです。
なるほど、だから何笑顔に笑顔の時に抱きしめてあげたくなる、
ね、そうそうそう、俺ねその飛び切りの笑顔 の状況をちょっと考えたんだけど、例えばの話で、うん、今日じゃあちょっと家行くねって言われちゃってさ、うん、オッケーって言うじゃん、
うん、
でさピンポーンってなってガチャって開けた時にさ、うん、朝日のスーパードライのさクソでかいなんか箱持ってからさ、
うん、
へーへーみたいな飛び切りの笑顔でさ、
あ
酒こんなに買っちゃったみたいな感じで来られたらで、その時に飛び切りの笑顔やとするじゃん、そしたら抱きしめるよね。
ああなるほどね。
いやーってなって抱きしめるの違う、はい、なんか俺その自然とどうしても抱きしめたくなる欲望って考えて、なんかさ泣きる時に抱きしめるってなんか欲望よりもなんか作戦じゃない？
いや違うだろ、違うだろ、作戦ではねえだろ。
抱きしめちょちょ抱きしめたくなるか、それともなんか抱きしめなきゃってなるとかなんかちょっと違うじゃん。
うんうんうん、
俺はなんかわけわからん、はい、わけわからんぐらいでかいなんかさ日本酒が持ってさ、これを二人で開けるぜみたいな顔しながら照れながらさ飛び切りの笑顔された方がもう抱きしめたいってなるよね。
もうなるほどね、
わかる。だから例えばさクリスマスプレゼントとかでさ俺の本当に欲しかったものを持ってさ、うん、はーいみたいな感じで笑顔をされたらさもうありがとうって感じじゃない？
まあね、それももちろんなるよ、うん、なるよ、もちろんなる。
その時はもう抱きしめたいよね、うん、
なるほどね、はい、
うん、どうです？ちょっと伝わりました？
いや伝わりましたよ、う
ん、伝わった。だから結果的な話で言ったらね、じゃあまとめとしては、
う
ん、
はいはい、
涙を見せるならチャラめの前で、
ああ、
うん、抱きしめられて、
はいはいはい、
で、うんうん、で
笑
顔を見せるなら小西の前で、
の前でということで、ま
あうん、そうするとあの
バランスよく
2回抱きしめられるということで、
ああなるほどね、
うん、だからあの、うん、ちょっとなんかねあのちょっとさなんか悲しくて切ないなって思ったら、
そう、ね、東京に
行って、そう、うんうん、であのちょっとテンション上がった時はニューヨークに来て免税店で大量の酒を買って僕の元へ、
うん、いやそれでもなんかそっちの方がいいね
えやろ、
いいよねそれの方がなんかいいよ、よく聞こえるな。
この抱きしめるハグの方が絶対意味あるよ。
何？ああ、
でも
そういうこと？
しかも分かる？これ好きな人にやけね。
ああ、でも男の子でもいいでしょ？今想像するのは別に。好きな友達だ。
あ、違う、友達も兼ねてとか言い出したらちょっとあれやけど、恋愛モードの話やと思って、考えたよ。恋愛モードだと思って考えた時にね。
うんうんうん。
恋愛モードの相手に二人きりの時に涙を流されるってすごい嫌じゃない？
二、うん、人きりの時に涙を流される、うん、いやそれはでもさしょうがないじゃん別に、うん、それはあの嫌とかじゃないじゃん、そうなってしまうんだからしょうがない話、
うん、
それはもちろんどんな状況であれすごいハッピーな状況で、うん、こうただいまって言ってなんかこうビールバーって買ってきて、うん、わーってなって、うん、そこで抱きつく方がそれもちろん状況としてはいい、それはそうだよ、
まあまあまあまあね、まあね、うん、でもそのやっぱり切ない涙の種類によるっていう話でもないこれは。
まあ、うん、まあね、うん、
涙の種類ってあるよね。
まあ涙の種類はある、
あるよね。なんかさ、うん、寂しかったのとかいう涙は俺もう嫌。
ああ、一番嫌い
ね。一番嫌よね。一番嫌い。そんなんで泣かれてもみたいな。一番嫌。嫌。なんか俺が一番、じゃあ涙の質って言ったら何で一番抱きしめたくなる涙、涙の理由。
涙の理由、難しいこと言うね。
うん、うん、涙の理由。
一番抱きしめたくなるな涙の理由、
うん、
難しいこと言うね、
うん、そうだよ。涙の質がある
ね。知らねえよそんなこと。質、うん、涙の質だから、うん、だから正直言って、だってなるべくそんな状況になってほしくないからね。
うん、でも質があるでしょ。俺ね絶対、うん、絶対あるやけど行こうで、
うん、
あのね、お揃いで買った指輪をなくしてしまったですっていう涙。うん、
ああ、それ
もうね、まあ、抱きしめたくなるよね。
ああ、
そんなことで泣くなよって言いたくなって抱きしめたくなる。
ああなるほどね。あ、うん、やっぱ僕より恋愛上手ですね。
うん、そうなの？
小西さんは。
本当？
はい。
もしかしてチャラミさん、あれ涙の質のあれでさ、ちょっと花粉がひどくてみたいな。
それはな、だいぶその質っていう話したらだいぶ低いだろ。
あ、そうやな。
だって今、まあ、僕納得しちゃったもん。うん、そのな、うん、くしちゃったってやつあったでしょ？
おお、うん。
それちょっとすごい納得しちゃったから。うん、それが 100%
じゃあそれがこれ、うん、じゃあそれが答え。じゃあ一番抱きしめられやすい
はい、
シチュエーション言いますね。
はいはいはい、
はい、お揃いのものをなくして流す涙、
涙です。
はい、とで、
はいはい
はい、酒を大量に買って家を訪れる時のとびきりの笑顔、
笑顔。はい、ありがとうございます。
はい、ということですね。
ありがとうございます。
はい、
ということで、はい、はい、うん、ちょっとまだ溜まってるんですよね。溜まってはいるんですけど、まあ、
次回でいきますよ。
そうですね、でいきましょう、うん、ということで、うん、まあ、いつもので締めていただきましょう。
はい、いきましょう。
ジェナリック、ジェナ
リ
ック、
はい、
お願いします。
はい、今週の1位は、
うん、
大芝、
お
ラッキーアイテムはココナッツミルクです。それでは皆様、良い週間を。
良い週間を。
はい、また来週。